はようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油なる暮らしのコンミューです。はい、久しぶりの収録となりました。最近ね、動画の方を先に撮ってしまって、そこから音声を分離してスタイフにアップロードしようと思ってたんですけれども、そうするとですね、動画を撮る前の準備っていうのがやっぱりですね、それなりにドスッピンを晒すわけにはいかないしみたいなのでですね、大変なことになり、まあそれが手間でですね、なかなかアップできませんでした。でインスタの方でですね、まあ、あのアンケートを取ってみたんですけれども、そうするとですね、ながら聞きするからラジオがいいよと言ってくれる人が結構多くて、まあ、お言葉に甘えまして、しゃべくり倒すことにしましたというわけで、またですね、スタンド FM の方の配信頻度を増やしていって、で、それをですね、 YouTube の方に動画でアップロードしていくようにしますので、まあ、更新頻度上がっていくかなと思います。まあ、そうするとですね、結構こう日々の何気ないことから、和精油の使い方であったり、アロマの話であったりっていうことでね、つなげていけますので、皆様楽しみにしていただければなと思います。まあ、こういうしゃべくり倒してる人のアロマの話をですね、ながら聞きしながら、家事したり勉強したり仕事したりするんだという方はですね、既得な方は、通知ボタン、ベルマークとかね、あとチャンネルをフォローするとかね、していただいて更新を楽しみにしていただければ嬉しいです。ただなんか一つちょっとよくわからないんですけれども、スタンド FM の方から自動的に YouTube ポッドキャストの方にもアップロードはされてるんですけれども、どうもチャンネルを除くと、このチャンネルにはポッドキャストありませんっていう風になってしまうらしいんですよね。ただ、再生リストを見ると、和精油のある暮らしを叶えるラジオという風に出ていまして、でその再生リストを見ていただくと、ポッドキャストがですね、どんどんこう音声だけのやつが流れていくっていう、なんか仕組みになってるみたいです。ちょっと解説できなくて、詳しい方がいらっしゃったらぜひ教えていただければなと思います。はい、今日お話しするのは、最近入ってきたオグニスギのプレミアムアンティークウッドオイルのお話をさせていただこうかなと思います。なんか杉の香りって本当にこう日本の固有種と言われている杉なんですけれども、学名はクリプトメリアヤポニカと言いまして、まあ隠れた日本の宝みたいな意味合いがあるんですよね。杉が嫌いな方はですね、何を言ってんねんって思われるかもしれないんですけど、まあ、花粉症の方はね、毎年杉花粉に苦しめられてるかなとは思います。ただ、私最近インスタグラム の個人アカウントの方ではアロマにまつわる漫画を発信しておりまして、でその漫画の中にもね、杉精油くんが出てきた時に、まあ、一部の日本人から猛烈に嫌われている杉じゃないかって言われて、杉精油くんがさめざめと泣いてしまうっていうシーンがあるんですけれども、杉花粉とですね、杉精油は全くの別物ですので、安心してお使いいただければなと思います。でしかもですね、杉の精油には抗アレルギー作用が、まあ、期待できるところがあってですね、実際に、皮膚科のお医者さんがマカダミアナッツオイルに杉の葉の精油を希釈をして、まあ、1回実験をしたことがあるんですけれども、アトピー性皮膚炎の方の、ね、皮膚のかゆみに対して、まあ、軽く塗布をしてパッティングをする、揉まないパッティングをするっていう、方法で実験をしたんですけれども、かゆみが収まったという事例があるんですよね。で昔から、木こりの方々もですね、杉花粉症になると、まあ、仕事にならないですから、杉の葉をお茶にして飲んでいたなんてこともあったりして、まあ、花粉とそれ以外の部分っていうのはやっぱり全然別物なんですよね。だからそのあたりのイメージをですね、ちょっと明確に持っていただいて、でできたらまあ積極的に使っていただいた方が花粉症の諸症状はですね、少しマシになるんじゃないかなと思います。 ね、注釈を入れるとしたら効果には個人差がありますとかアロマは薬じゃないし医療でもないですっていうのはきちんとお伝えしないといけないんですけれども、まあ、そんなその、ね、使っていただきたいなと思っている杉精油ですね。杉の精油は日本の中でも全国つつ裏裏ほとんど生えている樹種ではありますが、まあ、その個性がですねすごいある精油でもあるんですよね。まあ、北の方から南の方まで、あとは、その地域によって杉の育て方も違いますよね。まあ、代表的なもので言ったら屋久杉なんていうものは樹齢1000年超えてきてますから、もう全然違うし、なんなら研究で分かったのは本州の杉と遺伝子からしても違うっていうのが分かったらしいんですけど、あとは、京都だと北山杉っていうね、細くてこう丸くてシュッと伸びている上の方にだけ、葉を残すっていうような育て方をするね、北山杉もあります。そうするとですね、香りはやっぱりこう軽いスーッとした感じになってきます。でそんな中でですね、小国杉という、まあ、熊本県の阿蘇の方でですね取られる杉なんですけれども、これもですね普通の小国杉だとだいたいね、まあ、ちょうどいい樹齢だと70年ぐらいですかね、それぐらいで切られていくのかなと思うんですが、太めに残す200年以上、まあ、樹齢がある森を育てている部分があってですね、その200年の森アンティークウッドオイルという、大きな太く育った木を取った時の使用部を蒸留した精油があるんですよね。で私はそのお取り扱い始める時に嗅ぎ比べをしたわけなんです。通常の小国杉の精油とアンティークウッドオイルと、そしたらですねやっぱり全然違うんですよね。200年以上の、まあ、森になってくると太くて安定していて、若いところが抜けていって、こう角が取れて丸みが出てきたみたいなね、人間もそうなのかって思いますけど、なんかこうちょっとこうどっしりした安定感が出てくるのもあって、でそれでいてね、なぜかすごくフルーティーなんですよね。これでも屋久杉にも私感じるところがあって、屋久杉もこう甘酸っぱいパイナップルみたいなね香りがどこか感じられるんですよ。で小国杉に関してはちょっとグレープフルーツみたいなフルーティーさがあって、でなんか通常の杉とはやっぱり違う香りが出てくるのか、もともとあるけどその抜けていくことによって残っていくのか、ね、残ったものが感じられるのかというような不思議な現象なんですけど、なんとなく私は樹齢が伸びていくにつれてこうフルーティーさが出てくるのかななんてものを思ったりします。まあ、このあたりもですね、こう杉の精油を集める醍醐味というか、日本の各地の杉の育てられ方とか、その地域によって、まあ、得られる、なんだろう、土壌からの成分とかにもよるかもしれないですよね。で、まあ、やっぱり200年以上も生きている木を取ることっていうのはそうそうあることではないので、まあ、その200年の森アンティークウッドオイルが取れる時っていうのは結構限定的なんです。いつでも取れるわけじゃないっていうことですね。で私はそのアンティークウッドオイルに関してはなんかこう上司にしたい精油みたいな擬人化をすると、こうなんだろうな、そのすごいそうお年を召した方っていうわけじゃないんですけど、ナイスミドルエイジみたいな感じの、雰囲気を持っていて、なんかこうね、仕事をしたり勉強したり何かこう作業をするときにちょっと心は安定させてくれるんですけれども、頭ははっきりとさせてくれるし、こうなんかすっきりした気分で取り組めて、かつなんかこうちょっとうんいいねみたいな感じでこう褒めて伸ばしてくれるような優しい香りがしますので、なんかねそういうこう仕事とか勉強とかこう家事とかね頑張りたいなっていう時に使っていただきたい精油だなと思います。 使い方としては、まあ、杉類ですね、杉の精油たちは芳香浴とても合っていますね。お部屋の中で香らせていただくだけで結構爽やかで気持ちいい。であとはトリートメント、アロマトリートメントをねしていただいても、あの足とか結構ねすっきりしますのでおすすめですね。この秋ね、もう秋通り過ぎるんちゃうかって思いますけれども、あのちょっとこう読書をする時なんかもしっとりした雰囲気を演出してくれるので、おぐにすぎぜひね試してもらいたいなと思います。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューでした。